パンデミック。中学生の頃、祖父から聞いた話。話自体は祖父の父、イコール曽祖父から祖父が聞いた話。俺の地元の山に神主もいない古びた神社があるんだが、そこに祀られている神様はいわゆるたたり神というやつで、昔からいろいろな言い伝えがあった。大半は粗末に扱うと災害が起きるとかそんな話なのだが、そのうちの一つにこんな話があった。それは戦国時代、当時の領主の宝刀息子がたたりなど迷信だと言って神社の御神体を持ち出し、あろうことか酔った勢いで御神体に向かって小便をかけたらしい。それからしばらくは何事もなかったのだが、数年後から異変が起きた。古い話で詳しくは伝わってはいないが、口伝として語り継がれているのは以下のようなもの。詳細は不明だが、あちこちで説明のつかない怪異が多発。村人が何人も理由不明で失踪。領主の顔が倍近くに膨れ上がる原因不明の病気にかかり、回復はしたが失明。問題の宝刀息子以外の3人の息子たちは、戦で重傷を負ったり病気にかかったり。たたりを恐れた村人たちがいろいろと神様を鎮める試みをしたが、すべてうまくいかず、村人は次々と村を去り、事実上の敗村に。こんなところなのだが、まあ古い話であり、文献として残っているわけでもなく、事件の結末もわからない中途半端な話な上に、口伝として語り継がれる程度のものだったのと、その後村に住んでいる人たちは、後になって移り住んだ人たちばかりなので、いわゆる噂程度のものだった。そして時代は変わって、祖父がまだ生まれる前、明治維新から数年後頃の話。神社は当時から神主などはおらず、村の寄り合いで地域の有力者などが中心となって、掃除や神事などを管理し、たまによそから神主さんを呼んで神事をしてもらっていた。また、口伝として残されている話などから、触らぬ神にたたりなしということで、御神体は絶対に誰も触れることなくずっとそのまま存在し続けていた。戦国時代の事件以降、ずっとそんな状態で神社も村も何ら大きな出来事もなく続いてきたのだが、ある年、ある事件が起きてしまった。ある日、村の若い人たちが集まって話をしているときに、ふと前期のたたりの話が話題になった。そのとき、数人の若者がこんなことを言い出したらしい。たたりなんてあるわけがない。日本は開国して文明国になったのだから、そういう古い迷信にとらわれるのはよくないと。そんなこんなで、その後どういう経緯でそうなったのかはわからないが、迷信を取り去るためにその御神体とやらの正体を見に行こうということになったらしい。まあ気持ちとしては一種の肝試し的な軽い気持ちのものだったのだろうと祖父は言っていた。ただし全員が全員その話に賛同したわけではなく、やはりたたりは恐ろしいということで、実際に見に行ったのは10人ほどの集団で、やはり肝試し要素があったので夜中に集まり神社へ向かった。神社での一連の話は一緒について行った人から曽祖父が聞いた話。神社の境内に入り、拝殿の扉を開け中に入るとこじんまりとした祭壇があり、そこの台の裏に古ぼけた霧の箱が置いてあり、紐で厳重に封がされていて、どうやら御神体はその中に入っているらしかった。 皆そこまで来たところで少しおじけづいてしまい、また何か妙な胸騒ぎがしたため箱に触れることができなかったらしいが、最初に迷信だと言い出したやつが意を決して箱を手に取り、箱を固定していた紐などをほどくと蓋を開けた。中には綺麗な石、どうも勾玉らしいが3つ入っており、特にそれだけで何事もなく、急に緊張がほぐれたため逆に気が強くなり、ご神体を元に戻し、そのまま朝まで拝殿の中で酒盛りをしたらしい。翌朝、拝殿でご神体の箱を開け、さらに中で朝まで酒盛りをしていたことが村中にバレ、若者たちはこっぴどく叱られたらしいが、特にその後何もないため、村人たちもそのことをそれ以上追及しなかった。一応その時神社で酒盛りをした連中を連れて、村の地主が神社へ謝罪しに行ったらしいが。3年後、村で妙な事件が起き始めた。村の外れに、イノシシやシカやサルが木に串刺しにされて放置されていたり、夜中に人とも獣ともつかない不気味な声を聞いたという人が何人も現れたり、あちこちの家に大量の小石が投げ込まれたり、犬が何もない空を見上げて狂ったように吠え出したり、これは曽祖父も深夜に便所に行った時に見かけたらしいが、黒い人影が何十人も深夜に列を作って歩いているのを見かけたりと、とにかく実害のある被害者はいないが、気持ちの悪い事件が多発し始めた。こういった事件が多発したため、さすがに村でも3年前の事件が原因ではないかと噂になり始めたのと、治安の面から不安なので、村人は村の駐在さんと相談し、近隣の警察署に応援を頼み、警備を厳重にしてもらうことと、村で自警団を作り夜中に巡回すること、それと同時に3年前の事件を引き起こした者たちでもう一度神社へ謝罪しに行くことなどが決まった。しかし、さまざまな策を講じても一向に怪現象は止まらず、それどころかとうとう被害者まで出るようになってしまった。山に入った村人が何かに襲われ、ボロボロの死体で発見された事件を皮切りに、子供が遊びに行ったまま帰らない、自警団の見回りをしていた4人が4人とも忽然と消えてしまう、夜中に突然起き出して何かわめきながら外に飛び出し、そのまま失踪してしまう、女の人が何かに追われているかのように必死で逃げていき、自宅に戻ると包丁で自分の首をかち切って自殺してしまうなど、そういった事件が立て続けに1ヶ月ほどで起きたため、もはや村人たちには手に負えないと、何か解決策はないか話し合っていたところ、村のおじいさんが、山の向こうの丸々神社は山の神社の神事の代行を何度か行っていて、それなりに縁があるようなのでそちらを訪ねてみたらどうかとの提案をした。他に何かいい案があるわけでもなかったため、ダメ元で明日丸々神社へ向かうことで話し合いは終わった。翌日、地主が3年前の事件の主犯格などを連れて丸々神社へ向かい、神主さんに取り継いでもらうことにした。神主さんはとにかくお互い落ち着いて話そうということになり、社務所で一連の事件等のことを詳しく話すことにした。しかしある程度話が進むと、神主さんはそれはおかしいと言い出した。どうも山の神社のご神体は祭壇の上に置いてある平たい箱に入った銅鏡であって、霧の箱の勾玉は違うらしい。戦国時代の話にしても、領主の息子が粗相をしたのはその銅鏡であると丸々神社に伝わっているらしかった。そもそも 丸々神社は何代も前から山の神社の神事を代行してきた経緯があり、自分も若い頃に一度代行したことがあるが、霧の箱や曲が玉のことは全く知らないらしい。実は地主も若者たちが開けたのはてっきり祭壇の上の箱のことだと思っていたらしく、その時はかなり驚いたのと、地主も霧の箱に入った曲が玉のことを今初めて知ったようだった。また神主さんは、これは悪霊やたたり神によるたたりの類ではなく、もっと異質な何か別のものの仕業で、とにかく一度その曲が玉を見てみないことにはわからないが、もしかすると山の神社の神様はその何かを曲が玉に封じる役割があったのではないかとのことだった。神主さんはまず丸々神社に残る文献を調べてみて、何か曲が玉に関する情報がないか調べてみるとのことで、2日後に地主の家で落ち合うことになり、その日は帰ることとなった。2日後、地主と当事者の若者たちが地主の家で神主さんを待っていると、村の駐在さんが訪れ、怪現象が近隣の村や村の近くの陸軍の駐屯地でも起き始めていること、一部ではそれに関連したと思われる失踪者も出始めており、どうも被害がこの村を中心としてあちこちに拡散しているらしい。まだこの村で起きていることが噂となっている兆候はないが、いずれ噂になり責任を追及されるかもしれない。早く何とかした方がいいらしい。そうこうしているうちに丸々神社の神主さんがやってきたため、皆でまず山の神社の曲が玉を確認しようということになった。参道を抜け神社にたどり着くと、神主さんが自分が調べたことをまず説明し始めた。神主さんが言うには、この辺りには大昔から何か良くないものがおり、その何かはよく人をさらっていったらしい。そこで土地の人々は土着の国つかみにお願いし、この良くないものを退治してくれるよう頼んだのだが、その何かの力があまりにも強く、しかもさらった人々を取り込んでどんどん強くなるため、その神様でも力を封じ込めるのでやっとで、とても退治することはできなかったという。要するにその何かそのものは封じられたわけではなく、ずっとこの村の周辺に潜んでいたが、力が封じられて何もできなかっただけであったと。そこへ来て若者たちが神様の封じていた曲が玉の箱を開けてしまったため、再び力を取り戻して人をさらったり殺したりするようになったとのことだった。神主さんが言うには、戦国時代の話はおそらくここの神様によるたたりで間違いないが、今回の一連の事件はそれとは全く別であり、村の人たちが見た黒い人影はその何かに取り込まれた人たちの姿で、もはやこの人たちを解放するのは無理だろうとのことだった。また今回の一件でその何かはまたさらに力をつけたが、まだ神様の力を借りて力を封じることそのものは可能であるはずで、手に負えなくなる前に力を封じてしまわないといけない。そしておそらくその何かは長い年月をかけて曲が玉と一心同体のような状態にあるようで、あまり曲が玉から遠くに離れることができず、おそらくまだこの近くに潜んでいるはずだという。また封を開けてしまった若者たちは全員この何かに見入られてしまっており、さらわれて取り込まれることとは別のことに利用される可能性があり、何かの力を封じた後でも全く安心できない。なので神様が力を封じた後、これとは別にお祓いをし、それでもダメなら丸々神社は分社であるため、本体のある明神大社へ行ってお祓いをしないといけないことを伝えた。さらに何かの力を封じるため神様を降ろしている間、 何かが若者たちを利用して儀式を妨害する可能性も十分にあるので、封を開けるときに立ち会った若者は全員ここへ集めた方がいいとのことだった。そして神主さんは地主にまず普段神事を行うときの道具と紙に書いてあるものを早急にここへ持ってくるように指示し、若者たちはここにいない者も含め全員ここへ集めるように伝えると、首謀者の若者たちには決して何があろうと神社の外へ出ないよう伝え、自分自身は霧の箱を開け中の勾玉の状態を確認し始めた。勾玉を調べていた神主さんが言うには、文献にあった通り勾玉は力を封じるためのものだったらしく、今は何の力も感じない。ただしこれもやはり文献にあった通り、何かは勾玉と一心同体なため、何かの異様な気配だけは勾玉からも感じるらしい。数時間後、地主と村の者が神事に使う道具と残りの若者たちを連れて戻ってきたため、そのまま国つかみの力を借りるための儀式が執り行われた。神主さんが若者たちを全員縄で囲った結界のようなものに入れると祝詞を読み上げ、儀式が始まった。最初は何事もなく進んでいたが、しばらくすると辺りが異様に獣臭くなり、外で何人もの人がうろつく気配がし始めた。神社へやってきた村人は全員拝殿の中にいるし、地主がこちらへ戻る前に残っている村人たちに、今日は何があろうと家から出ないようにと指示していたため、誰かがやってくることもありえない。つまり、何かが今、神社の外にやってきているということ。神主さんが言うには、今は神様が依城の道橋に降りてきているから、絶対にあれは拝殿に入れない。だからこちらから外に出なければ絶対に安全らしく、あとどれくらいかかるかわからないが、しばらく我慢してこらえてほしいとのことだった。それから朝まで儀式は続いたが、その間外からは獣とも人とも区別のつかない笑い声、ざわつく大勢の人の声、何かが歩き回る音やガリガリと壁を引っかくような音、朝方になるとあちこちを無差別に叩いて回る音が聞こえてきていたらしい。朝になり儀式が終わると、全員緊張から疲労困憊で、とにかく早く家に帰って眠りたかったので、神主さんからこの後のことを聞いた後、拝殿の扉を開けた。すると、あちこちの木が倒され、神社周辺はそこら中に何十人か何百人かの人の泥だらけの無数の足跡と、神社の壁には何か大きな生物がひっかいたひっかき傷があり、鳥やタヌキなどを食い荒らした残骸まであったらしい。ちなみに後から神主さんに聞いた話によると、この村は一度廃村になったため、それまでの言い伝えや伝統がほとんどなくなってしまい、その時に何かの存在の言い伝えや神社の役割も伝える人がいなくなってしまったので、今まで神主さん自身も文献を調べるまで儀礼的な単なる義務としての神事しか知らなかったのだという。ただし文献を調べてみても、何かの正体や丸々神社と山の神社の関係などはほとんどわからなかったらしいが、最後になぜこんなうろ覚えのような文才のない文章をあえてここに書いたかというと、2年ほど前にその地元の神社が盗難事件に遭い、中の祭具や御神体など一式がすべて盗まれたから。最近多いらしいですね、この手の盗難事件。問題はその泥棒が霧の箱も盗んだらしいことと、あと数ヶ月で3年目であること、あとはこの何かは マガダマ周辺の人々を周囲数十キロの範囲で無差別に襲うという事実です。祖父が言うには、今さらどうにもならないし、マガダマの場所がわからなければ対策のしようがないのだそうだ。以上、パンデミックという題名の話でございました。